マルコ福音書に従って毎週日曜日私たちは今イエス・キリストの宣教活動その一つ一つを読み進んできています。それがここのところのこの日曜日主日礼拝の過ごし方になっていますですね。例えばイエス様は街道で病んでいる人を癒したり、多くの人たちに神の国のお話をしたり、さらには先ほど子どもたちにもお話ししましたが、ガリラヤ湖の周辺で弟子を作ったり、そんなふうな出来事の一つ一つを私たちはずっと追っかけているわけであります。そして今日の福音書の見出しを見ますと、ベルゼブル論争というふうに書いてあります。論争があったんですね。で、私はこの論争というのもイエス様の宣教活動の一つだとこういうふうにまず申し上げたいと思うんですね。そこで今日の福音書を少しずつ紐解いていきたいと思うんですが、20節を見るとイエスが家に帰られるとこういうふうに書いてあります。先ほど子どもたちにも言いましたように、イエス様のふるさと、まあ実家っていうのはナザレですので、これだけ読むとナザレの家に帰ったのかって思ってしまうんですが、まあそうではないですよ。イエス様が宣教活動を一番盛んに行ったのはガリラヤ湖の周辺でしたので、先ほどの地図からも皆さんも多分認識できたかなと思うんですが、ナザレというのはガリラヤ湖からちょっと距離がありましたですよね。で、この家というのはガリラヤ湖沿岸の大きな町カファルナウム、この町にあった弟子のペトロと兄弟アンデレの家のことであります。それがこの家に帰られるとというところの家なんですね。どうもペトロの家というのがイエス様が弟子を作ってからの活動拠点になっていたようなんですね。そして21節を見ますとですね、身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た、あの男は気が変になっていると言われていたからである。こうなっています。身内の者っていうのは誰かというと、ナザレからやってきたんでしょう。そして今日の福音書の箇所ではないんですが、ちょうどその後31節のところをご覧いただくとですね、答えが書いてあり、身内の人っていうのはイエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせたと書いてありますので、この身内というのはイエスの母マリアと彼の兄弟、ナザレから駆けつけたんで来たわけであります。理由は、あんたところのナザレのイエスがちょっとおかしくなってるよ、まあ、こんな噂を耳にしたからであります。気が変になっているという噂は一体どういうところから流れていったんでありましょうか。歴史を振り返ることができる私たちからしてみると、これは、まあ、私たちからすれば明らかにデマであります。フェイクニュースであります。ここまでのマルコ福音書をずっと追っかけて見ていくと、イエス様が病人を癒すという出来事がいくつも出てまいります。あるいは汚れた霊を追い出したなんていうこともあります。その一つ一つ、それがあまりにもこう衝撃的で、それゆえに イエス様の噂が立ちどころに広がっていったんでありましょう。噂が広がっていくと何が起こるか。尾ひれがつくんです。根も葉もない話へと膨らんでいきます。そしてイエス様が安息日に人を癒した。これ先週の記事でもありましたね、福音書でもありましたが、安息日に人を癒したということは、これは明らかにファリサイ派律法学者たちの反感を買ってしまったわけであります。そうした権威ある立場の人たちから批判をされるとなると、これはとてもまずいことになっていきます。でもイエス様本人はそんなこと全然気にせずに、その後もはつらつと宣教活動を続けていたんでありますが、やればやるほど悪い噂は大きくなって、とうとうナザレの実家の身内にまで届いていったんでありましょう。群衆とありますが、この群衆というのはおそらくイエス様に病気を治療してもらいたいと思っている人たちが大半多くだったでしょう。彼らは相当数イエスが行くところを追っかけていったようであります。その結果、このカファルナウムのペテロの家は、その周辺はごった返して大変なことになったわけでありまして、そのところがこの食事をする暇もないほどという言葉になって現れてまいります。20節の後半ですね。で、食事をする暇もないほどというのは、これイエス様がです、ご飯を食べる時間もないぐらいに、そうした病人一人一人を相手にしていたから食事が取れないほど忙しかったんだろうと、こういうふうに推測できるわけであります。ペトロの家に集まってきたのはそれだけではありませんでした。エルサレムからやってきた律法学者もそこに居合わせていると書いてあります。カファルナウムにはユダヤ教の街道がありますので、その街道での仕事のために来ているということもあったかもしれません。イエスに関する悪い噂、これはこの律法学者たちから流れていったのかもしれません。彼らは、律法学者たちは学者ですから、学者らしい言葉遣いと考え方でイエスのことを批判しました。あの男はベルゼブルに取り憑かれている。ベルゼブルというのは悪霊の頭で、20世紀だったでしょうか、ノーベル賞を受賞した、ゴールドウィンという人でしたかね、ハエの王という劇戯曲を書いて、それが映画でも話題になりましたが、このベルゼブルというのはこのハエの王という意味のなんですね。ですから、あの子どもたちがこうそのお話の中でいじめをしたり、命を奪うというちょっと恐ろしいお話ですけど、まさしくこのハエの王というのはベルゼブルのことでございます。あの男はベルゼブルに取り憑かれている。悪霊の頭の力で悪霊を追い出している。ペテロの家に押しかけた人をもう一度おさらいをしてみたいと思いますが、群衆、病気を治してもらいたいと思う群衆、そしてイエスの母マリアと兄弟、そして律法学者ですね。もちろんそこには自分たちの家であるこのペトロとアンデレもいましたし、イエス様もいるんですが、これだけの人たちが居合わせたという状況が書かれているわけであります。で、イエス様が相手にしなければならなかったのは、この群衆、病を癒してほしいという後をつけてきた人たちだけではなかったんであります。 彼は家族も身内も相手にしなければなりませんでしたし、立法学者にも論争をしなければいけなかった。今イエスが大変な状況に置かれているんだなということをここから理解していただきたいなと思います。まあ、ここを読むと、よく読むとそれがこう見えてくるわけであります。そしてイエス様はこうした状況において何ともこの立法学者たちの批判に向けてですね、批判に対して何とも不可解な返答をしている。皆さんそう思いませんでしたでしょうか。なんかこの例えはイエス様らしくないな、そんなふうにも聞こえます。27節なんかが特にそうですよね。まず強い人を縛り上げなければ誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。これイエス様の例えなんですよ。ちょっと意外ですよね、こんなお話をイエスがするなんて。けれどもこれが悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると批判したこの立法学者たちに対する最も明快な答えだったんであります。悪霊の頭はベルゼブルに取り憑かれている、このように立法学者は言ったので、イエスはこのような悪霊の仕業を引き合いに出してお話をしたのであります。悪霊に取り憑かれるとはこういうことだよというわけですよね。そしてあなたたちが言っているような悪霊の頭が悪霊を追い出すなんていうことはありえないんだということを言うために、これはサタン同士の内輪もめということでしょ、こういうお話をするわけです。内輪もめをしたら国だって家庭だって壊れちゃうじゃないか、だからサタンがサタンを追い出すなんてことはありえない。それを最も具体的に、少しグロテスクですけども例えたお話が、先ほどのこのイエスらしくない略奪の例えとなって現れてまいります。そしてその後にイエス様らしい一言が付け加わっております。はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。皆さん、ここにイエス様の基本的な立ち位置があります。すべて許される。福音書全体が私たちに語りかけてくるのは罪の許しが私たちに与えられたということでございます。はっきり言っておくという強い口調でそれがわかります。まずは許しを語るんです。人の子らが犯すどんな罪も冒涜の言葉もすべて許される。それが父である神様が私たちに示してくれている神の愛の正体なのであります。それを言った後で立法学者たちに向かって言葉を付け足しました。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず永遠に罪の責めを負う。ただし例外があるというわけですよね。許されない罪がある、聖霊を冒涜することだ。この例外として取り上げるほどに聖霊を冒涜するということはあってはならないんだ、こう強調 するのであります。あの男は悪霊に取りつかれていると律法学者たちが言ったのは、実際イエスがかつて悪霊、汚れた霊を追い出したことがあったからでありまして、それを根拠にですね、律法学者は彼らなりの神学でベルゼブルという言葉を出してイエスの行動を批判したのであります。けれどもイエスは悪霊ではなくて聖なる霊、聖霊とともにいらっしゃいます。ですから律法学者はイエス様の聖霊を悪霊にすり替えたということですよね。許しと救いをもたらす神様の力を悪霊の仕業にすり替えるという神学は、これは断じてあってはならないことであります。私たちにもそれはわかります。そういうイエス様の断固とした姿勢をこの言葉から私たち読み取ることができます。あの男は気が変になっている、このような噂が広がった背景にあるのが、やっぱりどう考えてもこれは律法学者たちのこうした批判でしょうね。明らかにそこには誤解があり、そして偏見があったんであります。権威ある律法学者が言う言葉を多くの人たちがこう受け入れていきますから、ますますその誤解と偏見は膨らんでいって、やがてそれが反感になり憎しみになっていって噂は広がる、そう言わざるを得ません。イエス様の宣教活動っていうのはですね、どれ一つとってもものすごかった。この頃流行っている言葉で言うと、イエス様の宣教活動ってのは半端ないんですよ。徹底してた。今日の例でも分かりますように、徹底していましたから、半端じゃなかったから時に誤解を招く。それほどイエスは時に熱く、時に激しく、宣教の生涯を生き抜いたのであります。人並み外れていたんですよね。天才的という人もいたでしょうけど、これは狂気の沙汰だ、このように言った人も間違いなくいました。常識で測ることができない。今でもそういう人たちは、その類まれな才能を発揮する人なんかもそうですけれども、そんなふうに常識では考えられないという言葉を使って私たちは表現しますが、まさしくそれがイエスだった。そしてそこから偏見や反感が混じっていくと、こうした噂が広がるというのは十分にあり得るのです。さて、今日の二つ目の日課のこのパウロの書いたコリント書の第二の手紙を今度は目を留めたいと思うんですけど、その中にこういう一節がありました。5章の13節、私たちが正気でないとするなら、それは神のためであったし、正気であるならそれはあなた方のためです。正気でない、どうやらパウロもイエス様と似たような状況に立たされていたようであります。このパウロの言葉は今日の福音書とも響き合っていますですね。人一倍熱心に、それこそ命を懸けて福音を伝えた男がパウロでありました。コリント教会の中から聞こえてくる、あの男は気が変になっているという噂に対して、パウロはその言葉はまずは受け入れていく。そしてこう言います。私たちが正気でないとするなら、 それは神のためだった。正気でないって言われたって構わない。なぜならそれは神様のためなんだから。そして続けてこう言いました。正気であるならそれはあなた方のためです。あなた方が私たちのことを正気じゃないと言おうが言おうまいが、そんなことは構わない。なぜならキリストの愛が私たちをそのように駆り立てているからだと、パウロはコリントの教会に語りかけたんであります。その動機となっているのはキリストの愛なんだという言葉です。パウロがここまで熱く激しくなったのはイエス・キリストの愛のゆえでありました。自分自身のために生きるのではなくて、私たちのために生きて、私たちのために命を捧げてくださったキリストがいるから、このような半端ない伝道活動をパウロはするに至ったのであります。言葉だけではなくて、また行いだけでもなくて、主イエス・キリストとパウロの生き方によって神様の愛が私たちに届けられたことをご一緒に覚えたいと思います。お祈りしましょう。愛する神様、人からさまざまな噂によって間違った伝えられ方がしてしまうことがイエス様にありました。またパウロにもありました。しかしパウロの言葉にありましたように、イエス様の愛が駆り立てた、神様の愛がこの二人を駆り立てたという言葉を今日聞くことができました。どうか私たちにこの礼拝を通してたくさんの恵みを教えてくださいました神様。新しい一週間を聖霊の力を受けながら、キリストの愛によって駆り立てられて歩み出し、あなたのしもべとして生きることができますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。